集をいただきましたので、これより一般質問をさせていただきます。私は4項目について質問をいたします。はじめに、就職支援と雇用の創出、確保についてをお伺いいたします。私たちを取ります労働環境は非常に厳しいものがあります。7月の神奈川県内の有効求人倍率を見ましても、0.49 倍と働く意欲のある方、約15万7千人に対して、求人は3分以下の7万3千人となっております。本庁においても同じような状況にあると考えられますが、一人でも多くの方が仕事に就けるよう、行政としての取り組み、支援について3点ほどお伺いをいたします。1点目は、このような就職難の時代、厚木にある職安、ハローワークとの連携を深め、町内に就職情報の提供や就労支援の場所を設置できないかをお伺いいたします。2点目は地域での雇用創出、働く場所の確保についてでありますが、町も積極的に取り組むべきと考えますが、取り組み状況についてお伺いをいたします。3点目は生きがい事業団についてお伺いをいたします。高齢化社会を迎え、定年で退職された方々をはじめとして、健康で働く意欲のある高齢者の方々が増えてまいりました。生きがい事業団は、高齢者の豊かな経験や能力を生かし、働くことを通じて健康と生きがいを会員の方々に提供しているものと思います。就労支援、雇用の確保のさらなる進展を期待して、生きがい事業団を法人化し、シルバー人材センターの設置向けでの取り組みを今から行うべきと考えますが、町長にお伺いをいたします。2項目目は携帯電話の通話不良対策についてお伺いをいたします。はじめに、町内には電波の届かないあるいは弱い場所があります。町は状況をどの程度把握されているのかをお伺いいたします。2点目は通信会社に改善の申し入れなど、具体的な対応をされているのかをお伺いいたします。3項目目は、タバコの喫煙対策、分煙の取り組みについてであります。相川町の平成13年度のタバコ税の収入は、2億7392万7613円になりました。このお金は一般財源として、福祉をはじめ教育など町のあらゆる行政サービスの役に立っているものと思います。私は禁煙運動を推進するものではありませんし、またタバコによる健康への被害についても十分に理解をしております。このような状況の中、今後はタバコを吸わない人の立場を考えた分煙への取り組みが税収確保の上からも重要と考え、次のことについてお伺いをいたします。はじめに、町の公共施設の喫煙対策状況についてお伺いをいたします。2点目は、役場庁舎内に設置してある分煙機について、その効果について実証をされていられるのかお伺いをいたします。3点目は、タバコによる煙害、煙の害ですね。誰もが認めるところと思います。今後、他の公共施設への分煙機の設置について、積極的に取り組むべきと考えますが、お伺いをいたします。最後に、4項目目は、中洲工業団地内にある第2号公園、通称、三角公園についてお伺いをいたします。1点目は、グラウンドの整備が不十分であり、事故の危険性もあります。部分的な改修ではなく、全面改修をすべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。2点目は、公園の周囲にある、街路樹についてでありますが、特に南側のイチョウについて、間伐を行うべきと思いますが、お伺いをいたします。3点目は、トイレの落書きについてであります。今までも何度となく、被害に遭っているようで、いるようでありますが、今までと今後の対応についてお伺いをし、私の1回目の質問といたします。
ご答弁申し上げます。最初に就職支援と雇用の創出についてご答弁をさせていただきます。ご承知の通り、景気は回復傾向にあると言われておりますが、 一向に公転の兆しを見せず、特に企業などにおかれましては、経営方針の変更、規模の縮小、経営部門の再編成と、会社の存続に向けて大変なご努力をされておられます。このような社会経済情勢の中で、失業者も増加しており、毎月発表されます失業率は常に 5% 台を示すなど、雇用の情勢は極めて厳しい状況にあります。ご質問の1点目、町内に就職情報の提供や就労支援の場を設置できないかとのご質問でありますが、町では昨年12月に厚木公共職員安定所、いわゆるハローワーク厚木と協議を行ったところでありまして、その内容でありますが、ハローワークの職員が、役場に出向いていただき、月に1、2回程度、就職情報の提供や就労相談を実施してほしい旨の要請をいたしたわけでございますが、ハローワークといたしましては、随時変動する求職情報を月1、2回ほどの開催では、すぐにも就職を希望する方に対して、有効な情報の提供はできないということ、また、併せて要請いたしましたリアルタイムの求職情報を売るためのハローワークは次と同様なタッチパネル方式の検索端末を役場庁舎内に設置の対応につきましても、本来雇用対策は国の政策であり、役場内における求職情報の提供が職員の安定法上においての課題もあるとのことであり、引き続き研究させてほしいとの回答があったわけでございます。なお、町といたしましても、何か良い方法がないか、ハローワーク厚木と重ねて協議をしてきたところでございます。今年度につきましては、町との協賛による合同の面接相談会、院愛川一日ハローワークを求人希望のある企業の参加をいただく中で実施する方向でまとまりました。この10月18日金曜日になりますが、町の文化会館会議室におきまして開催することとなったわけであります。今後もこの18日に実施いたします合同の面接相談会の状況を見て、就業相談などについて協議をいたしてまいりたいと思っております。2点目の地域での雇用創出についてでありますが、昨今の経済情勢の中で求人を希望する企業が少ないのが実情でありまして、いかに雇用を創出するかは今後の課題でもございます。しかし本庁には工業団地などもありますので、新たに進出を希望する企業につきましては、事業所等の進出協議の中で町内在住者を優先して雇用していただくよう要望いたしておりますし、撤退企業の跡地を有効利用するための企業誘致につきましても、地元雇用を優先しての対応を要請するなど、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。また高校や大学等の新規学部卒者の就職難が叫ばれておりますことから、内陸工業団地協同組合、愛川工業クラブ、大塚下団地工業会を通じまして、就職受け入れにつきましてお願いするなど、 町民が町内企業に優先して就職できますように働きかけをいたしておりますし、今後も努力をいたしてまいりたいと存じます。さらに町におきましては、経緯な公共事業としての清掃、除草、草刈り、枝下ろしの作業等はできる限り町被害事業団にお願いしておりますし、14年度から3関連にかけて新たに国の緊急地域雇用創出特別交付金を最大限活用した事業を設けるなど対応をしております。町といたしましても、今後とも雇用の場の確保のために努力をしてまいりたいと考えております。次に、携帯電話の受信不良対策についてでございます。その中の1点目、携帯電話が、失礼いたしました、3点目ですね、3点目の一概事業団を法人化して、シルバー人材センターを設立する考えはとのご質問でございますが、昭和62年に設立されました生きがい企業団は、高齢者の豊かな経験や知識、技能を生かして、お互いに助け合い、協力して働く機会を確保し、社会参加を通じて健康と生きがいを高め、生き生きとした地域社会づくりを図ることを目的として設立されて、現在運営されているところでございます。この企業団を法人化して、シルバー人材センターを設立することにつきましては、かねてから事業団の役員と協議をしながら研究をいたしておるところでございますが、法人格の認可を受けるには、いくつかの課題がありまして、ここに至ってないのが実情であります。この課題といたしましては、まず法人化によって会計方式が公益法人会計となり、事務も複雑化し、相談員及び指導員等の専門職員の配置が5人から6人程度必要となりまして、それに伴い大幅な人件費増が必要になること、また法人化に伴う事務所、就業相談室、事業実施のための作業所や資機材の保管場所等の施設整備が伴いまして、多額の資金が必要であります。加えまして、就業先は相川町の地域特性もあり、現在は清掃、除草、草刈りなどの屋外の一般作業が最も多く、全体の 83.6% を占めておりますことから、収益率の高い作業などの職種の開発なども課題となっているところでございます。このような現状でありますので、今後も引き続きこれらの諸課題を含めまして、法人化について研究を進めるとともに、さらに高齢者の生きがいへの対応を含めた就業機会の確保に向けまして、仕事の開拓や事務局体制の整備など、生きがい事業団と協議をさせていただきながら、拡充に向けての支援をしてまいりたいと考えております。次に、携帯電話の不審受領対策でございますが、1点目の携帯電話が通話しにくい地域の状況把握についてお尋ねでございます。ご承知のように、携帯電話通信会社は現在 NTT ドコモ、それに J-HON、AU、ツーカーの4社が参入をいたしておりまして、今年の6月末で国内における 携帯電話の人口普及率は6割を超し、急速に普及をいたしております。愛川町をカバーします携帯電話の基地局の状況でありますが、 NTT ドコモの場合で申し上げますと、町内に4カ所の基地が設置されております。半原横根地区の基地局では、半原地域を、三瀬金谷地区の基地局では三瀬地域を、田代平山地区の基地局では田代半原隅田地域の一部を、中津局では中津地域の全域と隅田地域の一部がカバーされておりまして、その他にですね、上田名地区の基地局が隅田地域の一部と大塚睦倉地域をカバーしております。したがって、NTT ドコモにつきましては、町役場周辺が、基地局のちょうど狭間のような形、ちょうどぶつかり合ったところですね、狭間のようなところとなっており、電波が多少届きにくいようでありまして、役場周辺では携帯電話が通じにくいというようなお話も伺っております。また4つの通信会社ごとに中継アンテナの設置状況が違っておりまして、電波の届きにくい場所についてもそれぞれ違っていると伺っております。2点目の通信会社に改善の申し入れがなされているかというお尋ねでございますが、 NTT に申し入れをいたしましたところ、現在の第2世代携帯電話、いわゆるデジタル通信の基地局の設置はすべて完了がされており、今後は第3世代、こういうふうに呼ぶらしいんですけどね、第3世代携帯電話、これは動画、画面ですね、画面による通信が可能な携帯電話への対応をしていく方針であると伺っております。そのため、現在の携帯電話の通信不良を解消するため、新規の基地局を設置したとしても、これからすぐに復旧していく第3世代、いわゆる動画画面の通信可能な携帯電話でございますけど、これの対応ができていないことから、採算性の問題などから、現在と同じアンテナを新規に設置することは困難であるということでございます。ちなみに NTT ドコモでは、通信基地局1基あたり約1億円程度の経費が必要であると伺っております。また役場庁舎内での電波状況の改善をする場合、小規模の設備のですね、アンテナ方式があります。1基あたりこれが50万円程度の費用がかかりますが、半径約30メートルの範囲が改善可能でありますが、フロアごとに設置する必要があることと、この設備を設置しても、第3世代への移行期間である、おおむね3年と言われているようでございます。3年を経過すると、そのアンテナが使用できなくなるとのことでありますので、 NTT ドコモとですね、これからも情報を密にし、今後の推移を見守ってまいりたいと思っております。次に、タバコの喫煙対策、分煙についてでございますが、1点目の町の公共施設の喫煙対策状況についてのご質問でありますけど、爽やかな町民皆様への対応を基本としながら、タバコを吸われる方、吸われない方が良好な人間関係のもとに、より良い収入の仕事ができるような執務環境の形成を目指しまして、従来から進めてまいりました会議室の喫煙禁煙に加えまして、平成11年8月よりそれぞれの職員の 執務場所においても禁煙としたところであります。またタバコの害による健康への影響に対する社会的関心が高まる中にあって、平成12年には愛川町施設における分煙化基準を設けまして、各施設を訪れる方の不快感を取り除くために、本庁舎にありましては分煙機や空気清浄機の設置、その他の施設にありましては灰皿の位置を整理するなどにより分煙化に取り組んでいるところであります。なお分煙機につきましても、庁舎の1階正面ロビーに矢倉タイプのものも1台、2階にありましては電池タイプを2台、カウンタータイプを1台、さらに3階の道路化の前にカウンタータイプを1台、4階につきましては談話室の前にカウンタータイプを2台の合わせて7台を設置しておりますほか、いちご公園体育館2階のロビーにカウンタータイプを1台設置しております。またこれらの分煙機に加えまして、空気清浄機を福祉センターの1階に1台、水道事業所の脇に2台設置しております。これらの喫煙対策機につきましては、定期的に囚人ユニットや脱臭剤の交換のほか、各種構成部品の点検および清掃等の保守を実施をし、機械の性能維持に努めているところであります。2点目の設置いたしました喫煙対策機の効果についてのお尋ねでございますが、空気環境測定を2ヶ月に1回実施をしております。その結果を見ますと、導入前と導入後ではタバコの煙が主な原因と言われております浮遊粉塵量の数値が減少しており、きれいな空気が保たれておりますので、快適な執務環境の改善が図られているものと考えております。3点目の他の公共施設への設置についてであります。これまで申し上げました通り、本庁における喫煙対策は限定された喫煙スペースでの喫煙、あるいは喫煙対策機を設置し煙の拡散を少なくすることにより自動喫煙を防止する決められた場所でタバコを吸う空間分煙の方法をとっております。現在本庁舎内では半数近くの男性職員が喫煙しておりますが、分煙機等の導入後にありましては、タバコを吸わない人の健康への影響や不快感、ストレスといったものは解消されつつあり、良好な執務環境が形成されてきているものと考えております。また、来庁者の方におかれましても、爽やかな空間であるといったイメージを持っていただいているものと考えているところであります。いずれにいたしましても、タバコの健康への影響について社会的な関心はこれまでにも増して高まってきておりますので、今後も各施設において喫煙場所の集中など 環境づくりに努め、特に小さなお子様が利用する機会の多い施設等につきましては分煙機の設置を視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。次に第2号公園関係であります。1点目のグランド改修についてでありますが、この第2号公園は県の企業庁が内陸工業団地の造成に合わせて整備されたもので、当時公園内には工業団地内企業の従業員交流の多目的広場や野外ステージがありました。その後ソフトボールを行う町民の方々が 多くなり、町ではソフトボールの専用施設として照明設備やネットフェンスの設置など、ソフトボール業としての整備を進めてきたところであります。一方、サッカーへの競技人口が増加してまいりましたことから、二号公園につきましてはサッカーを行う方にも貸し出しをしておりますので、外野部分の芝もほとんどなくなり、グラウンドの整備が追いつかず、体育協会などと協議の結果、二号公園につきましてはグラウンドについてはですね、芝生は張らず、ソフトボールとサッカーが併用できる土のグラウンドとすることになり、平成12年度に改修工事を実施したところでございます。まあ、そのグラウンドの改修の際にですね、ピッチャーマウンドを中心に放射状に勾配を確保するため、グラウンドを切り盛りするなど全体的に整備をいたしましたが、特に雨が降った後など砂が流れた箇所ではグラウンドに小石が出てくる場合がありますので、昨年土の入れ替えをいたしました内野の部分、昨年内野の部分を土の入れ替えをいたしました。今年度引き続きですね、残りの部分につきまして土の入れ替え整備をこのシーズンオフになります12月中旬ごろから行うことにいたしております。2点目の街路樹の間伐についてであります。公園内にありますソフトボール場は町道に囲まれた三角地にありますために、ネットフェンスから約8メートルで道路に接しております。このようなことからネット越えのボールがですね、直接道路に出ないよう危険防止、さらに住宅団地が近くにありますことから土ぼこりの防止を図るための緩衝地帯として、特にライト側には千鳥方式により多くのイチョウの木を植栽しているものであります。3点目のトイレの落書きであります。このトイレは昭和50年度に設置し、その後利用者の増加などにより改修をしまして整備に努めてきたところでございます。しかし近年モラルを欠く落書きや悪質な施設破壊行為がたびたび発生をし、その防止対策として大型の夜間照明を設置するなど維持管理に努めていますが、いたずらは後を絶たず、対応策に頭を悩ませているのが実情であります。いたずらは特に真夜中に行われているようでありまして、この落書きへの対応といたしましては厚木警察署に犯罪告発などいたしておりまして、警察の夜間パトロールの重点箇所にもなっておりますけど、犯人を取り押さえることはなかなか難しい状況にあるようです。また対策といたしましても、利用者の利便から施設の使用の時間をですね、閉鎖することなども難しいことなどが多々あります。いずれにいたしましても、今後も引き続き警察によるパトロールを強化するなど、効果的な防止策を見出してまいりたいと思っております。以上、ご答弁といたします。
はい、12番、それでは再質問をさせていただきます。はじめに、公共施設についてでありますけど、今月のですね、来月ですね、10月の18日に、まあ、1日ハロー学院愛川を開催するということでありますが、内容についてもう少し詳しくお伺いしたいと思います。
気象課長、山田君。
はい、気象課長。
岡本君。
はい。
それでは内容ということで、私の方からご答弁させていただきます。すでにご承知の通りでございますけども、最近の雇用情勢につきましては、依然は高い、失業率が続いておりまして、今後もさらに深刻度を増すということが予測されております。そういった意味でこの厳しい状況下に置かれましてですね、求職者を支援するために今回院愛川一日ハローワーク就職面接会を開催することといたしました。内容とのことですが、主催につきましては厚木公共職業安定賞と愛川町が共催で行います。講演につきましては愛川商工会ということで、あります。当日の内容でございますけども、6つのコーナーを設置いたしまして、まず1つ目といたしましては、参加事業者との、その場での面接ということになります。2つ目につきましては、コンピューターを置きまして、コンピューターによる求人の検索。3つ目といたしましては、パソコンによる職業適性検査。4つ目といたしましては、雇い入れ条件、それから労働問題相談。これは厚木労働基準監督署の職員の対応でございます。さらに年金相談ですね。これは厚木社会保険事務所からの職員が来て対応いたします。最後の6つ目はパートタイム労働相談。これも財団法人21世紀職業財団という方の職員が来て対応いたします。それから参加企業についてでございますけども、町の文化財団の3階をですね、使用いたしますので、多少広さの関係でですね、例えば募集をしておりますけども、15社程度ですね、募集があるのかなと考えています。さらに求人ですね、求人者の対応といたしましては、昨年度の実績等を見ますとですね、約200名程度で対応ができるのかなと、こんなふうに考えております。さらに求職者への周知ということでございます。この周知につきましては10月1日後の候補と、さらに町内にあります、公共施設ですね、こちらにチラシ、これを配布してですね、周知を図ってまいりたいと思います。以上でございます。
12番小島君。
12番、ぜひですね、PR をしていただいて、一人でも多くの方が、参加して、そういった就職につながるよう、努力をお願いしたいと思います。この、就労支援、そういったものについてはですね、今の状況はですね、やはりどうしても厚木の、職案まで出向かなければいけないというのがあるわけですね。これが愛川町から行くとやはり遠くて、時間がかかると。また、厚木の職案も駐車場が狭くですね、いつも、満車状態であるということを考えますとね、やはり、会社を、失業した時の失業の手続きであるとか、また、自分が仕事を探しに行く時のですね、就職の手続き、また、一般の会社がですね、行っている労務管理ですね、そういった形の要件でですね、厚木の職案に出向くというのがなかなか、時間がかかると、どうしても半日以上かかってしまうということがあるわけですね。そういった中でですね、町内にですね、ですね、やはり職案のですね、出張所のようなものがですね、やはり、できればですね、わざわざ厚木まで行かなくても、そこで手続きが取れるわけですね。そういった、町民の利便性という形の観点からですね、先ほど町長の答弁の中にもなかなかこういった職業安定法というね、法律の範疇の中で難しいところもあると思いますが、やはり、地域から声を上げていかないと、やはり、国というか職安の方は動かないと思いますので、そういったものについてですね、町内に出張所のようなものをですね、今後設置してもらえないかというですね、やはり声を上げていかなければいけないと思うんですが、その辺についてお伺いします。
関東経済部長井上君。
職業安定所の町内の出張所の要請というふうなご質問でありますけれども、ご案内のようにですね、失業保険、給付管理、あるいは求職情報の提供、これにつきましては国のですね、職業安定所の雇用事務となっておるわけでありまして、現状ではですね、市中等の
座機関を作る考えはないようであります。ただの法律によりますと、公共職業安定所との交通が不便で、直接求人または求職を申し込むことが困難な地域の場合ですね、厚生労働大臣の規定によりまして、指定された市町村は求人求職の申し込みについて、公共職業安定所に取り次ぎをすること、それから公共職業安定所からの紹介に応じてですね、求人者または求職者の職業紹介に関して必要な事項を調査をすること、さらに職業安定所からの求人あるいは求職に関する情報を周知すること等の事務を取り扱うことができるようになっております。ただこれの適用につきましてはですね、僻地あるいは離島ですね、そういうところがですね適用をされるということでありまして、この辺の近辺ですとその法律の適用は受けられないというふうなことのようであります。町といたしましてはですね、今後、就職支援を図るためにですね、ハローワークとの協議をしながらですね、そういう求職情報が町内で得られるようなですね、形をに努めてまいりたいと思っております。以上です。
小島君。はい、12番。ぜひですね、今後も、こういったことは粘り強くですね、やっていかないといけないと思いますので、取り組みをお願いしたいというふうに思います。時間がだいぶもう20分しかないんで、調整していかないと終わりそうもないんでですね、ちょっと端折っていきたいと思いますので、答弁の方も短めにお願いしたいと思います。あとですね、今年の、4月には、半原に、県立の愛川公園が開園したわけであります。また、その上に行きますと、宮ヶ瀬ダムがあるわけですが、ここには宮ヶ瀬ダム振興財団というのがありましてですね、やはりこういった、県の施設、また何て言いますかね、建設所というんですかね、そういった形の施設があるわけなんですが、先ほどから言っています雇用創出また雇用確保という中でですね、この、愛川公園また振興財団のですね、地元住民の方の雇用状況についてどのようになっているかお伺いをいたしたいと思います。
環境経済部長井上君。
環境経済部長。県立愛川公園あるいは宮瀬ダムの振興財団の関係ですけども、金がねですね、町の方から地元の方の雇用というふうなお願いをしているところでありますけども、現在の雇用状況でありますけども、公園を管理する神奈川県公園協会、これは公園のですね、開園前に町の方に、駐車場管理業務の管理員をですね、探してほしいというふうな依頼もありまして、町の方でですね、4名の方を紹介いたしましたところ、4名の方採用をされているところであります。それから県立愛川公園、宮ヶ瀬ダム振興財団に、失礼しました、宮ヶ瀬ダムの振興財団の関係ですね、これは8月現在ですね、水とエネルギー館で、管理員として、館長副館長を含めまして5名、それから停滞周辺管理員として6名、インクラインで、管理員としてですね、運行管理者1名を含めまして8名の方、計19名の方が職員として採用されている状況であります。以上です。
12番、小島君。
はい、12番。特にですね、県立愛川公園なんですが、今自然公園という位置づけの中でですね、かなりこれからですね、なんて言いますかね、植栽されている植木の手入れであるとか、除草作業であるとか、そういったものがかなりこれから出てくるんじゃないかと思います。そういったものをですね、やはり、業者委託するのかどうか分かりませんが、できるだけですね、やはりこの宮ヶ瀬ダムができるときに、やはりですね、地元の愛川町、また半原は特にですね、犠牲を払っているわけですから、そういった人たちのですね、やはり心情を、汲んでいただいてですね、できるだけそういった作業がですね、地元の人たちに回ってくるような努力をこれからも取り組んでいただきたいというふうに思います。 それから、次に行きますが、駅前事業団についてですが、なかなか法人化は難しいということでは理解をするわけですが、そういった中でですね、今の体制の中で、仕事の開拓とですね、事務局体制の、整備、拡充に、支援をしていくというあれだったんですが、今ですね、やはり域外事業団にもですね、やはり、会社を定年退職されてですね、まだ働きたいんだけど、一般の先ほども言ってましたように就職なんで、一般の企業に、再就職の先がないということで、域外事業団に、仕事を求めてですね、登録されている方が最近増えているという話を聞いておるわけです。そういった中でですね、やはり域外事業団のやはりそういった、事務局体制をはじめとするいろんな評価をですね、支援していくということで答弁をいただいたわけなんですが、この域外事業団のですね、町からの助成金を見ておりますと、13年度も14年度もですね、定額の650万円の、助成しかしてないという状況があるんですが、そういった支援を拡充していくという考えの中でですね、今後、どのような、拡充支援をされていくのかお伺いします。
民生部長、亀井君。
民生部長、域外企業団の、具体的な取り組みについてございますけれども、域外企業団におきましては、高齢者の希望に応じた、人事的で、かつ短期的な収入の機会の確保に、努めているところでございます。平成14年3月末現在の会員数でございますが、現在286名で、前年に、比較いたしますと34名の増加を見ております。13年度の就労状況を見てみますと、就労延べ人数で、公共事業によるものが全体の 21.7%、民間企業によるものがですね 71.5%、一般家庭によるものが 6.8% という比率になっております。事業収入も6750万と、年々増えている状況でございます。今後とも域外事業に協議しながらですね、言われていますことも踏まえまして、理事会等で協議してまいりたいと思っています。
12番小島君。
はい、12番。ぜひですね、やはり仕事の確保という中では、事業団としての営業といいますかね、そういったこともこれから、必要になってくるんじゃないかなと思いますので、その辺の支援については、これからもぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。で具体的に先ほど相川公園の話が出たんですが、相川公園からの業務委託はありますか、それともまた営業に行っておりますか。
三重部長、この質問。
県立相川公園の、維持管理につきましては、先ほど環境経済部長が申し上げましたようにですね、従前から、財団法人神奈川県公園協会によりまして、県下すべての県立公園を一括して管理しておりまして、町域外事業団に対しましてはですね、現在のところ業務委託の話につきましてはですね、来ておりません。
12番小島君。
12番、ぜひですね、先ほどから、言っておりますように、雇用確保という中でですね、これから取り組んでいただきたいというふうに思います。それからですね、時間がありませんので、携帯の方に行きたいと思います。町長の答弁ではですね、非常にもう、第二世代のですね、整備はもう完了していると、もう手遅れで、何の対策もないと、非常に釣れない、答弁だったと思うんですが、清川村はですね、今携帯電話どこ行ってもつながります。なぜかと言いますとですね、3年前ですか、神奈川県で国際が開催されました。その時にですね、清川村はですね、行政と、通信会社で協議をしながらですね、やはりこの携帯電話がつながらない、そういった不便を解消しようという形でですね、やはり共同でですね、相談をしながら、整備をして、今清川村はどこ行ってもきちんと携帯電話がつながる状況になっています。そういったですね、経過を踏まえますとね、やはり、これから第三世代のですね、そういった基地局の整備が始まるということですが、やはり手をこまないでいたのでは、 やはりこの特にですね第三世代のホーバーなんかに関してはですねやはり、まあ、あの高速で、まあ、大量情報の通信がされるわけですから、やはりあのなかなか電波の制約があるみたいです。そういった中でですね、まあ、第三世代の整備に向けたときにはもっともっとですねやはり、協議をしてそういったものを解消していく努力をしていかないと、まあ、民間会社のやることですから置いていかれてしまうということもあると思います。そういった中ですねやはり、その今相川町内に4つの基地局があるということで、説明を受けたんですが、この特に見回せのですね、まあ、金山地区のですね、まあ、基地局なんですが、まあ、これをですねやはり建設されるときにですねどうしてもっと高いところ、これは今景観の問題があってですねなかなかその、まあ、中継塔がですねその景観の問題で高さが何メートル以上足りちゃいけないとかいろいろあるみたいですが、やはり、まあ、こう高台に持っていけばかなりその広範囲に、まあ、そういった中継ができているようなことも聞いておりますしね、どうしてそういったことをその時に協議されなかったのかね、やはり、まあ、非常に残念でならないわけです。で、まあ、海域基地局についてもですね先ほどはもう30メートルぐらいしかつながらないよと、まあ、コストは別としてですね最近ではですねもう半径120メートル、まあ、海域基地局でもですねそのぐらいの、まあ、能力のある、まあ、中継機ができているという話も聞いておりますしね、やはりなかなかこの取り組みについてね先ほどの答弁を見てますと全然やる気がないというふうにしか受け止められないんですが、まあ、この、まあ、第三世代のね整備に向けて町としてはどういうふうに取り組んでいかれるのか再度お伺いします。
教育課長、佐々木君。
教育課長、携帯電話の関係の、まあ、再質問でお尋ねでございますけども、まず見回せの当たり明神の神にあります電波塔ですか、その、まあ、お話でございますけども、まあ、これにつきましてはあそこは風刺地区になっております関係で、高さが25メーターですか、それ以上は建てられないというふうに伺っております。ということで、アドバルーン塔を、まあ、上げましてですね高さ制限、周囲の景観等も合わせながら設置をされたというふうに伺っております。それから第三世代への携帯電話の関係も今後取り組みでございますけれども、まあ、いずれにしましても携帯電話関係につきましては4社ございまして、そちらの関係の、まあ、今後の営業展開そういったものをですね、具体的に、まあ、情報を入手したいというふうに思っております。経理企業でございますので、まあ、サービス向上を念頭に置くという観点からですね企業努力をしていただくことが、まあ、大前提であろうかと思います。そういう観点からですね町の方もそういう企業の方とのいろいろ調整関係をいたしまして、まあ、こういう実情であるよというふうなことも情報を入れながら今後また協議をし情報を入手していきたいというふうに思っております。
12番小島君。
12番、特にですね、まあ、相川町、光ファイバーもない、ケーブルテレビもない、携帯電話もつながりにくいということではですねもう情報、まあ、この IT 社会にですね本当に置いてかれちゃってるんじゃないかなというふうに思うわけです。で民間会社のやることだから、まあ、民間に任せときゃいいという考えじゃなくてですねやはり、まあ、住民サービスという中でですねぜひこれからですね、まあ、そういった関連、まあ、通信会社とですね協議をこれからも密にしていただいてやはり乗り遅れのないようにですね、まあ、清川村のですね例も先ほど言いましたけどそういった努力をされているところもあるわけですからぜひ積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。時間がありませんので次にタバコに行きます。タバコなんですが、まあ、何点か聞こうかと思ってたんですが、ちょっと飛ばさせてもらってですね、まあ、13年度で2億7000万以上の、まあ、タバコ税が、まあ、入ってきてるわけですね町には、まあ、その中のですね例えば 1% でもね、まあ、270万という金額になるわけですよね。ぜひですねこれからも分煙機を積極的にですね各公共施設に取り付けていただきたいというふうに思うわけです。特にですね、 文化会館、文化会館のですね、1階ホールですね、これあそこで喫煙されますとね、階段通じてどんどん2階の図書室で煙が行ってしまうんですね。やはり図書室でやはり子どもさんも利用されているところでありますし、そういった中ですね、まず文化会館に、無煙機を取り付ける考えはないかどうか考えます。
総務省大野君。
総務省、例えばお話の文化会館に無煙機の設置というお話でありますが、確かに従来、所長申し上げましたように役場の本庁舎ですとか、あるいは一号公園体育館、大勢の方が、利用される施設に、無煙機の設置をいたしておりますが、文化会館も当然、大勢の方が、利用されております。しかも、図書館がございます。そうした中で今お話のように、階段を通じて、煙が図書館の方へ入っていくと、そういうことも考えられますので、今後、そうした部分を考慮に入れながら設置について検討してまいりたいと思います。
12番小島君。
はい、12番、それからもう一点、相川製であります。相川製もですね、同じような状況にあると思います。あそこもですね、ロビーに、喫煙場所はちゃんと灰皿も置いてあるんですが、あそこもやはり、皆さんね、あそこを利用される方は喜んでるんですよね。こういう施設を町が作ってくれてという中でですね、ところがやはりその待ち時間といいますか、そういった時間になりますと、ホールでタバコ吸われますとですね、もうホール中がタバコの煙でいっぱいになっちゃうわけですね。それについても検討するお考えがあるかどうか伺います。
総務省大野君。
総務省、相川製の関係でありますが、先ほど申し上げましたように、文化会館の関係、あるいは半原中津公民館、そうした部分でも子どもさんが利用されておりまして、現在設置がされておりません。そうしたところをですね、優先をさせていただいて、将来的には相川製も考えていきたいと。以上でございます。
12番小島君。
はい、12番、これ今ね、2つばかし、具体的に施設に挙げたんですが、やはり町の公共施設全部だと思うんですよね。これは全部を含めてですね、やはりこの分園への取り組みをですね、ぜひやっていただきたいというふうに思うわけです。財源、お金はないとは言わせません。2億7000万ももらってたですからね、1年間に。ぜひですね、積極的に取り組んでいただいて、ここでタバコを吸われる方が、消費を増やしていただければ税収も上がってくるわけですから、ぜひ営業的な感覚で、ね、取り組んでいただきたいというふうに思います。それからですね、タバコこのタバコに関してですね、先の、通常国会でですね、健康保険法等が改正されましてね、この時一緒にですね、健康増進法というのが成立しておるんですね。これからこの健康増進法は具体的にですね、省政令で、いろんな具体的な、指示が各地方公共団体に来ると思うんですが、その健康増進法の中にですね、やはりこの分煙についてね、受動喫煙を防止しなさいという形で、これ各国の市町村がですね、努力してですね、やはりその分煙についてですね、積極的に取り組めという形のものが謳われております。で、当然これは町がこれから取り組んでいかなきゃなんないことだと思いますので、先取りしてですね、ぜひ積極的にですね、この分煙には取り組んでいただきたいというふうに思います。で、最後にですね、2号公園なんですが、グラウンドについてはですね、サッカーと、ショートが、共同しているという形の中で、これから、断続的に、整備をしたいということなんですが、ここをですね、周りの外周の樹木なんですが、先ほど、ボールが飛び出さないように、特に南側のイチョウはいっぱい密に植えてるんだという話だったんですが、実際問題としてですね、今の状況でいきますとね、3列に大体植えてると思うんですが、真ん中の1列は切ってもね、別に問題ないんじゃないかなというふうに思うわけです。それの方がですね、管理がずっとしやすいんじゃないかなというふうに思うんですが、やはり、その辺はですね、間引くことによるね、デメリットっていうのはあるんですか？ それについて伺います。
建設部長、山手君。建設部長、密集して植栽している、理由につきましては、先ほど部長長が答弁申し上げました通り、ネット越しのボール電力危険防止、それからグラウンドからの風塵対策、工場と住宅との干渉対策、干渉対策によると、考えられますので、したがって、当面は間引きをしないで、現況のままとしたいということを考えています。したがって、それもデメリットというのはないわけですけれども、今申し上げました状況によって、現況のままとしたいと考えています。